それでは、売れる商材発見シートの使い方の説明をします。で、Mr. X の、缶ジュースプロジェクトの音声を聞いた人がほとんどだと思うんですけど、まあ、聞いてない人もいると思うんですけれども、まあ、やっぱり僕が考える一番は、自分が体験したことで、そしてそれをこう解決したことですよね。自分が何か問題を抱えていて解決したことっていうのを商品に商材にするのが一番いいと思うんですね。いろいろ理由があるんですけども、一番はお客さんの気持ちがわからないっていうことですね。全くお客さんの気持ちがわからないんですよね。例えば有名な先生とこうタイアップしてやるとかっていうのもいいことなんですけど、ちょっとお客さんの気持ちがどうしてもわかりづらい部分があるので、自分が体験して悩んで苦しんで、で、それで解決したことっていうのが一番いいと思うんですね。で、まずそれをやっぱり絞り出したいと思います。徹底的にそこを絞り出して、そしてそこから商材候補が見つかったら、一番いいことですよね。すぐに商材も作れるし、そのコピーセールスレターですよね。もうすぐに、ホームページもすぐに作れるし、その、例えばいろんな広告を出すときにこういうとこに広告を出せばいいんじゃないかなっていうのもすぐわかるし、すべてわかりますよね。そう。だから、まずこの売れる商材発見シートっていうのは、あなたが体験したこと、あなたが困っていた問題で解決したことをこう書き出すっていう作業です。で、基本的にこの身体的に悩んでいたこと、人間関係で悩んでいたこと、仕事、まあ学校とかですよね、もいいんですけども、悩んでいたこと、趣味で悩んでいたこと。この4つが売れる商材の候補になってます。で、じゃあでもかといって、じゃあ昔悩んでたことをこう思い出してくださいって言っても、なかなか思い出せないと思うんですよね。で、それで、結構苦労した人もいると思うんです。じゃあ、例えば僕に昨日悩んでたこと何ですかって聞かれても、まあ正直全くわからないし、1年前に悩んでたこと何ですかって言われても、もうわからないんですよね。で、まあ、小学校6年生の時に悩んでたこと何ですかって言われても、まあ、なんと、印象強いことは覚えてるんですけれども、印象が弱いものとかも解決して当たり前に今やってることっていうのは実は覚えてないですよね。当たり前になってなってしまったんで。それで、その思い出すためにどうすればいいのかなっていろいろ考えて、この Excel のシートっていうのを作りました。で、まあ、Excel なんで、OpenOffice を使ってる人は、まあ、OpenOffice のシートで作ればいいと思うんですけども、これが何かっていうと、その人間の脳の記憶を引き出す、その、っていう、シートっていうのかな?になるんですね。っていうのも、何か関連付けたものがあれば、人ってすぐに覚えられますよね。何か関連したものがこう、ポッと出てくると、それがヒントで思い出すことってたくさんあると思うんですね。だから、そのヒントになるものをこっちの質問に書いて、で、それからここを埋めていこうということです。で、ここで商材候補を徹底的に絞り出していこうと思います。で、ここに年齢住んでいた場所っていうのがあるんですけども、まあ、例えば0歳だったら、僕は彦根っていうところに、滋賀県の彦根っていうところに住んでたんですけども、どこまで彦根、まあ、彦根っていうところに途中まで住んでて、で、7歳ぐらいから、広島の三原っていうところに住んでたんですね。で、途中から、11歳ぐらいから埼玉に引っ越してとかっていうふうに。まあ、こういう経歴をこう辿っても、ここら辺からかなり引っ越しがもう多くなってきてるんですけども、まあ、こういうふうにして、まず住んでた場所だけをこう書いていくだけでも、ここは埋められると思うんですね。それだけで埋められる人は、この Excel っていうのは、ここをこう、絞ることができるんですね。こういうふうに、ぎゅーっと絞ることができます。で、私はこの頃はここ、まあ、0歳の時はちょっとさすがにみんな覚えてないと思うし、思うんですけども、まあ、例えば7歳の時に、ああ、そういえばこの当時、こういうことで悩んでたなっていうのがあったら、ここに何か悩んでたことを書くんですよね。僕はこの頃おでこがこう広くて悩んでたんですけど、おでこが広くてこう悩んでました。で、これ、例えばでも、そうだな、人間関係で悩んだこと、引っ越ししてすぐで、友達ができない。 まあ、この頃趣味はローラースケートだったんですけども、ローラースケートがうまく滑れないっていう悩みがありました。で、一個じゃないと思うんですね。一個書き出すとこう、たくさん増えていくと思うんですよね。その場合は、この青い部分ですよね。青い部分の増やしたい部分。例えばこの7歳の時の、行をこう増やしたいなと思った場合は、その下の段をこう選んで、普通に左クリックですね。マウスの左クリックで、一度押すとこう、左クリックでこう選べるんですね。そこでもう一回右クリックを押すと、こういうのが出てきます。で、ここで挿入というのを入れてください。そうすると、ここ、行が一個増えますよね。で、ちなみにこのキーボードの F4、ちょっとこれごめんなさい。Windows だけかもしれないんで、ちょっと Mac の人とかは申し訳ないんで、ちょっとよくわからないんですけども、もう一個増やしたいなと思ったら、基本的にこう挿入って言ったら、こう2行増えますよね。7歳の時がこう、2行増えますよね。3行になりますよね。なんですけども、これ、毎回右クリック挿入って結構めんどくさいなと思ったら、キーボードありますよね、キーボード。このキーボードのこの F4 っていうところを押すと、こう、もう一個増えるんですね。もう一個増えるっていうのは、さっきやった行為と同じ行動を繰り返しますよっていうことなんですね。わかりますか？例えば、ま、ここでこう挿入ってやったら、ここの行を挿入したっていうのを繰り返しますよっていうのが F4 の機能なんですね。だから F4 を連チャンするとこうぐらーっと長くなるんですね。キーボードの F4 です。ちょっとこれ Windows だけかもしれないんで、ちょっと申し訳ないんですけども、こういうふうに繰り返すと、まあ、楽にこの行が増やせる、ちょっと時間の短縮になるっていうだけの話なんですけども、まあちょっとお話、それをしました。で、引っ越しして、友達ができないとか、昔の友達が、忘れられないっていう悩みもあったなとか、いうことがどんどん出てくると思うんですね。それでこうやってどんどん増やしてほしいんです。で、まあ、ここですよね。で、僕が一番その何か思い出すときっていうのは、その当時の思い出深かった映画とか漫画とかテレビとかこう、書くと思い出しやすいかなと思うんですよね。例えば8歳、7歳ぐらいの時だかな。まあ、ちょっと、なんですけど、流れ星銀とかっていう、銀河かな？流れ星銀河とかっていう、犬の漫画があったんですけども、犬の漫画をこう書いてみると、あ、な、そういえば、これ見てた頃こういうのが悩んでたなっていうのがこう思い出せるようになったりする場合があるんですね。あとはこう、好きだった人と嫌いだった人。これは異性どっちでもいいと思うんですね。男でも女でも、まあ人の名前を適当に書いて、こう、ね。親戚のおじさんとかでもいいと思うし、当時好きだった女の子とか、当時好きだった男の子の名前とかでもいいし、これも、こういうことを書くことによって、いろんなことがリンクして、こう思い出すようになるんですね。で、まあ、あとは当時熱中していたこと、興味があったこと、趣味とかですよね。この頃は、まあ、例えば、ああ、そういえばあの頃ローラースケートやってたなとか、光源氏が好きだったなとか、ビックリマンシール集めてたなとか、ってやると、あ、また、あ、そういえば、これこういう悩みがあったな、とかなんか、このビックリマンシールのキラキラがあるんですけども、キラキラがちょっとマニアックな話なんですけどね、キラキラが、ビックリマンシールって箱に入ってるんですけども、ここら辺の部分にキラキラが入りやすいとかっていう法則があって、どうしたらそのキラキラが当てられるのかっていうのが結構僕たちの間では流行ってたんですけど、まあそういう悩みがあったりして、実はそういうのも商材になるかもしれないんですね。で、まあ、ものすごく売れるかどうかわからないんですけども、こういうふうにして、あなたの、好きなこの年齢とかをこう横に書きながら、まあ自分史を本当に書くつもりで、ね、いろいろこう書いてみてほしいんですね。で、将来、必ず、今回継承で40万稼いだら、それがもう50万、60万でどんどん増えていって、で、きっとあなたはもう将来本を出したりとか、また僕たちみたいにセミナーをやったりとかして、いろんな昔話をすることになると思うんですね。で、その時にもこれかなり役に立つと思うので、ぜひ、自伝を書くつもりで、一回、時間をかけて絞り出してみてください。で、同時に、古いアルバムを見たりとか、親とか、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、昔の友達とかとこう話してみると、こう、 いろいろ出てきやすくなるので。記憶っていうのはパッと言われても思い出せないですよね。例えば、じゃあ今すぐ白いものを10個言ってくださいって僕があなたに質問したとしても、出てこないですよね。コップ、紙、ってなるけど、例えば、冷蔵庫の中の白いものを10個思い出してくださいって言ったら、結構簡単に出ますよね。あ、大根、かぶとかっていうふうに、豆腐とか牛乳とか出てきますよね。ただそこに冷蔵庫の中っていう、何かその思い出す起爆剤というかヒントが出てくるだけで人の記憶っていうのは一気に広がるんですね。で、そのためのこのシートです。で、ここにこうずらーっと書いていって、で、ここに解決リストですね。解決したものは、まあ、丸って書いてこう、丸って書いたりしたらいいと思うんですよね。いろいろこれで書いてみてほしいなというふうに思います。で、この解決リストっていうのは 100% 解決したことではなくて、だいたい 60% ぐらいその解決したというか、誰も知らないなっていうことではなくて、もしかしたら、10人中4人ぐらいは知ってるかもしれないけど、まあ、6人は知らないだろう、知らない人の方が多いだろうっていうものに対して、この解決リストに丸をつけてほしいんですね。もう一回説明しますね。解決リストっていうのは、基本的には、誰も知らないような、あなたしか知らないような商品ですよね。他の人では絶対あなた以外には選択肢がない情報商材っていうのを売るのが一番いいんですけれども、それを言ってこだわりすぎると、本当完璧主義な人は、いや、そんなこと言ってもこんな情報誰か知ってるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。そうじゃなくて、大体、まあ 60% の人は知らないだろう。まあ 40% の人は知ってるけど 60% の人は知らないだろうっていう感じでいいです。それぐらいの気持ちで作ってください。だから、ちょっと甘めに丸をつけてください。これが後で商材候補になります。で、提出方法なんですけれども、提出方法は、この部分ありますよね。この部分。この部分っていうのは、もう、かなりあなたのプライベートなことなので、提出しなくても大丈夫です。なので、まあ、こう、ずらーっと下に並ぶと思うんですけど、この部分をこう、コピーして、もっと下に、まあ当然ね、一応80歳まで書いたんですけども、こう下までずらーっと書いていったものをこうコピーして、まあ何でもいいんです。ワードとかにこう貼り付けてくれてもいいと思うんですね。こういうふうに貼り付けて、これが下にずらーって並んでいくと思うんですけども、これをこう提出してください。で、ね、村上さんそんなに情報ネタを集めてどうするんですかみたいなことを前に言われたことがあってちょっとショックだったんですけど、その悪用するつもりだったら、こんなビジネスなんか人に教えたりしないし、それは安心して出してください。ただ、純粋に本当にあなたにどうしてもやってもらいたいので、あとこういう宿題を出しています。それはちょっと分かってください。で、人間関係で悩んでいたこと、解決リスト。まあ、学校、仕事で悩んでいたこと、趣味で悩んでいたことっていうのがありますよね。で、まあ、例えば、子供の頃しか悩んでない悩みっていうのもあると思うんですけども、まあ、その悩みを持ってる親に売れる可能性もありますよね。なので、まあ、本当にフレキシブルにというか、すごく、昔の自分を思い出して、自分の過去を思い出して、で、自分のルーツを探るという意味でも、すごく大事な作業になるので、やってください。で、このエクセル自体は消去しないでくださいね。そして必ず、まあ、こう、保存しながら、エクセルのバージョンによって、この画面っていうのはエクセルのバージョンによっていろいろ違うと思うので、混乱しないでほしいんですけども、ちょこちょここまめに保存してください。で、やっぱり、ね、どうしてもワードをせっかく書いたけど消えてしまいましたっていうメールをもらって、上書き保存を間違って処置してしまいましたっていうメールとかもらうんですけども、基本的にワードとかを復活させるのって難しいんですよね。あと消えてしまったデータをこう、戻せるものと戻せないものがあって、まあ戻すにしてもお金がすごい何万円でかかってしまったりして、本当にろくなことじゃないんですけども、こまめに保存しながらやってください。こまめに保存しながら本当にやってください。で、僕もやっぱり、ね、30ページぐらいこうワードを書いて、その上に真っ白なものを上書きしてしまったりとか、変なものを貼り付けて上書きしてしまったりとか、まあ、データが消えたりとか、パソコンが壊されたりとかして、本当にその悩みはかなりあったので、 すごい辛いのはわかるんですね。消えてしまったりしたらもう二度といいのができないなとかって思うんですよね。でもまあその度に何回も何回もデータを消してね、僕おちょこちょいだから消して、でパソコン壊されたりして、それでまた作り直したりしたら、なんか不思議と不思議とっていうか当然ですけど、いいものができるんですよ。さらにいいものができるんですよ。時間はかかるんですけど、本当にいいものができるんですね。で僕はその積み重ねで、やっぱり文章とかコピーっていうのが上手くなったんだなっていうふうに思ってるんですね。で、僕は本当にもともと記憶力とかあるわけじゃないし、才能もあるわけじゃないし、能力はない方なんで、そんな僕がこういうふうにできるようになったのは、すべてこの練習の賜物だと思ってるので、まあ、ね、で、保存をこまめにしてほしいっていうことを一番伝えたいんですけれども、まあ、最悪消えてしまっても、頑張って書けば、さらに2倍、3倍のクオリティのものが出来上がるっていうことも分かってください。でこの Excel は保存して、後でまた使います。後で使うので、必ず大事に保存しておいてください。ただ、提出するのはさっき言ったように、この部分だけで OK です。いいですかね。もし分からないことがあれば、質問するようにしてください。で、この後、この売れる商材発見シートのを、こうダウンロードできるように、しておきます。この下に。で、その下にまた、この後ちょっと僕がこれずらーっとこれから今、ちょっと2、3時間かけて書き出そうと思ってるんですけども、その書き出したもの、僕がこういう商材候補っていうのがあるぞっていうのを、ワードかな？うん、ワードか何かでこうまたダウンロードするのをこれから下につけようと思ってるので、それも見てください。あんまり影響されないでくださいね。僕が出した商材に影響されてしまってほしくないっていうか、あくまで僕の価値観なので、本当に、多分ね、決められた方向をこう、これしかないと思うともう本当にそっちの方向に人って行ってしまうんですよね。もう副業しか売れないぞとかって誰かが言い出したら、あ、なんか副業のことばっかり考えてしまったりしてしまうので、本当フレキシブルで僕も考えつかないようなアイデアを多分あなたはたくさん持ってると思うんですね。あくまで本当に参考程度に見て、で、どんどんどんどん書き出していってみてください。必ずあなたの中で小さい問題、大きい問題があって、それを解決して今があるんですね。問題が一つも解決してない人なんて絶対ないんですね。そして世の中には初心者がいるんです。うん、まあ、例えば、おでこが広くて悩んでるっていうのが商材になるかどうかっていうのはテストしてないんでわからないんですけども、まあ、その髪型によって、こう、おでこが目立たなくなって、なるとか、あと髭を生やすことによっておでこが目立たなくなるとか、まあ、実は僕が髭を生やしてるのは、ちょっとその理由があるんですけど、うん、まあ、あとメガネをかけたりサングラスをすると、おでこに目が集中しないとかで、ね、いろいろあるんですけど、いろんな細かいテクニックっていうのは実はあって、なんか本当に細かいところで問題解決しているので、これが売れる売れないとか判断しないでほしいんですね。売れる売れないとか、これはみんな知ってるんじゃないかなとかっていうふうに追い詰めてほしくない。本当にフレキシブルに、本当に今まで誰も考えつかなかったような商材を僕たちみんなで作り上げて、で、本当に困ってる人たちを救ってあげたいなというふうに思うんですね。それで僕たちは、その見返りにお金が勝手に入ってきてしまうという状態を作りたいと思ってます。情報ビジネスっていうのは本当に、素晴らしいビジネスだと思ってます。なので、ちょっと頑張って。この作業は結構大変だと思うんですけど、頑張って。そして分からないことがあればすぐに質問して、そして一緒に進んでいきましょう。では、売れる商材発見シートの作り方については、扱い方については以上です。ありがとうございます。